人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、12月の16日配信開始のこの回なんですが、
はい、
12月16日って、はい、山手線が運行開始した日らしいんです。
ああ、そうなんですね。
はい、1909年、明治42年だそうです。
おお、
もう今やなくてはならないというか、私あの名古屋出身なので、うん、山手線ってなんか憧れっていうか東京っていうイメージがあって、かっこいいなって思ってたんですけどね。
うん、
うん、山手線、
まあ、混んでるってイメージしかない
ですね。まあですね。
よく一時五反田に住んでた時期があったので、うん、その時には必ず山手線乗っていろいろ動いてたっていうのがあったので、
うん、
それだからまあその時は山手線の縁はあったですけど、今はもうめったに乗ることなくなりましたね。そっちの方にはあまり行かないというか、うん、山手線に乗らなくなったというか、
うん、
うん、混んでるからいいやみたいな感じですね。
もう本当にいつ何時でも混んでますもんね。
ついてるためしがないって感じ
にすごいなって思いますけどね。ますますあの年末年始、もしかしたらオーバーツーリズム的な感じで混んじゃうかもしれませんけどね。
はい、
その前にやらなきゃいけないこともありまして、今日はどんなお話になりますか？
はい、はい、まあずっと今月は年末調整の話をしているんですけれども、前回からの話を受けて、今年2025年年末調整のルールが変わりますという話で。
あ、そうなんですね。
そうなんです。いろいろ変わるので、まあ、変わることに伴って、はい、その、ソフトとか、その年末調整とか、給与計算のソフトを使ってらっしゃる方は、
うん、
あの、バージョンが変わっ、あの、バージョンが最新のものになってるかどうかっていうのは、まずは確認をしないといけないっていうところが、
うん、
あの、チェック事項としては出てくる感じです。
はい。
で、じゃあどんなところ変わるかと言いますと、うん、まあ基礎控除って言って、まあ簡単に言うと、引ける、あの、額ですね。あの、税金の計算が、まあちょっと、税金がちょっとだけ、まあ金額が圧縮されるというか、うん、まあ皆さんに戻ってくる割合が大きくなると言った方がいいですかね。そういうふうになります。で、専門用語で基礎控除っていうのがあるんですけれども、基礎控除、まあ誰でも引ける、まあ所得から引くことのできる控除額っていうのがあるんですけれども、今までは48万円でした。
はい。
で、この12月から、95万円。
え？
そうです。一番まあ給与、あまりもらってない方だと95万円引くことができるということになります。
そんなに変わるんですか？
そうなんです。で、だんだんまあ給与が上がってくるに従って、例えば336万円以下の方だったら88万とか、489万円以下の方だったら、68万円とか、まあ所得ですね。所得ですから、給与の、その明細、給与の、額面で計算すると、95万円っていうのが、年間の給与だけの年間の収入が200万円ぐらいの人が、200万円までの人が95万。
はい。
で、475万円までの人が、88万。で、665万までの人が68万。で、850万までの人が63万。そして、2545万までの人が58万というふうな感じね。
ああ、そうなんですね。
で、これはなぜそうしたかというと、今まで、あの、103万の壁とか、
うん。
そういった話って聞いたことあるかと思うんですけど。
はい、よくニュースにもね、取り上げられてましたね。
そうですよね。
うん、
で、最低賃金が、上がってってるって話を何回か前にしたと思います。
はい。
ですから今、東京だと1220円ぐらいかな。 最低賃金が上がってるので、5年前と比べるとどのくらい上がったってなると多分2、300円ぐらい上がってると思うんですよ。そうすると最低賃金は必ずそれよりも上回った金額で、お金を出さなければいけないっていうことを考えたときに、最低賃金が上がっていく中で、そうすると、非課税の枠がそのまんまだと、私働きたくても働けないじゃないって方が続出します。そうすると、じゃあ、本当は週3働きたいんだけど、そうすると、税金かかっちゃう区域になっちゃうから、じゃあ、しょうがないや。じゃあ、週2にするかとか、週1.5にするかみたいなことになっちゃうってことになるから、そうすると人手不足が言われてる中で、働きたくても働けない人が多いってなっちゃうと、それはそれでね、困っちゃうわけなので、じゃあ非課税の枠っていうのをちょっと拡大しましょうっていうことが、今回のこの基礎控除額の改正っていうところに、まあ結びついてるんだなっていうふうに、まあ私はそういうふうに読むことができるなというふうに思っています。
そうなんですね。
そうです。200万円だったら、割り算してください、皆さん。200万円だと、200万までが95万ってことは、200万割ることの12。額面にすると16万6千円ぐらいの人。で、所得132万ですから、まあ割る12すると月11万ぐらいの所得の人が、あれですね。まあ非課税ですから、まあだいぶ働けるようになるっていうところにはなってくると思うんですね。で、そうすると、じゃあ、働き方っていうことも会社としては考えた方がいいよねってことです。で、なんとなく手紙見ないでそのまま捨てちゃってる人が多いかもしれないんですけれども、僕実際に、まあ、いろいろと手紙を見ていく中で、源泉所得税の、ちゃんと封書といいますか手紙って、皆さん見てます？見てます？
後
ちょっと
か
僕
ら
が。
読もうと思って置いたままにしてる方もいるかもしれませんね。
多分それが大半だと思うんですよね。で、ちょっと僕は紅子さんと今一緒に、
共有をしていただいております。
そうなんです。令和7年と令和8年の違いっていうのをちょっと見てみようかなと思うんですけれども、令和7年と令和8年の違いで、これは皆さん検索ワードで、源泉所得税令和7年とか令和8年ってやると、明確に出てきます。で、今、ベニコさんと今僕パソコンの画面で共有して一緒に見てるんですけれども、月額表というのがあって、8万8千円までは税金ゼロってなってますよね。これ令和7年分ってなってます。じゃあ令和8年分どうなるか。これです。10万5千円未満。ってことは、非課税の枠が増えたってことですよね。
そうです
8
ね。
万8千円で、こっちが10万5千円ですから、そうすると、働く時間っていうのがそれだけ、ちょっとは、増やしたとしても、非課税の枠はそのまんま。っていうこと、非課税の枠が増えてるから、10万働いても、あ、大丈夫なんだなっていうところになってくるっていうところになってきます。これが結構大きい改正点になりますねっていうところです。
そうですね、大きいですね。
これはかなり大きい改正点。で、そういったところとか、あとは、それ以外のところとしましては、まあ、給与所得控除っていうのが、まあ、給料をもらっている人は一定額必ず引くことができるっていうのがあるんですけれども、給料の収入、まあ、額面が年間で190万以下の方は、今までまあ55万とかだったんですけども、65万円っていうことになりますので、ちょっとその所得控除、要は税金の計算がお得になる枠が少し増えたっていうふうな、そんな感じでございます。
そうなんですね。
そうなんです。で、あとは特定親族特別控除っていうのができたんですね。で、これは何かと言いますと、特定親族って何かと言いますと、その一緒に生活してる人で、 19歳以上23歳未満の親族って書いてあります。ですから、まあ、
なんか若いですね。
大学生みたいな感じですよね。そういった方がいらっしゃるときには、まあ、特定親族の合計所得金額、まあ、例えばアルバイトしてるって方多いですよね。学生さんでもやっぱりアルバイトしながら学校通ってっていう方も多いので、まあ、アルバイトしながら学校通ってる方も、まあ、そういった特定親族特別控除っていうのが設けられたから、まあ、親御さんとしても、まあ、税金の計算お得になるというふうな感じになりますよっていうところになってきます。まあ、ただ、稼いでる額が多ければ多いほど、その控除額っていうのは当然減ってきますので、そこは注意が必要ですけれども、で、そういったところは、やっぱり、なるべく働きやすいように、かつ、税金の計算お得になるようにっていうふうな感じで、まあ、改正がなされているので、税金の計算っていうところが、去年とは全然違うっていうことを、まず皆さんの中では認識しないといけないですから、さっき話をしたオペレーションする際に、年末調整のソフトをちゃんと令和7年版にしてあるっていうことを必ず確認してください。去年と全く今言ったような金額も違ってきてますよね。その基礎控除って話と、給与所得控除が引き上がったのと、あと特定親族特別控除っていうのができたっていうのが、そこだけでもかなり違ってくるところになってきてますから、去年と同じことを知ってると、同じソフトを使ってると、まずいですよってことになりますので、必ず令和7年版っていうのを使うっていうのを確認してください。
いや、これは本当にね、いい改正ですから、ちゃんとね、しないと。
そうですね。そこはちゃんと、控除できる額っていうのが増えるんだっていうふうに皆さんの中では思っていただければと思います。で、この辺はこと細かく、まあ、税務署のその、国税庁のホームページとかでも動画で解説とかもされてますから、一回まあ見ていただいて、今だとその年末調整の説明会って昔だと、うちだと例えば千葉市民会館でやるとかっていうのがありましたけど、今はもうオンラインで動画見てっていう感じになっておりますから、時々法人会ではやってるかもしれませんけれども、まあ、今、動画で見て、それで、ああ、こんな感じで変わったんだなっていう、まあ、基礎控除が増えたっていうこととか、特定親族特別控除っていうのができたとか、給与所得控除っていうのが増えたっていうところが、そんな感じで、まあ、要は控除できる枠が増えたんだって思ってもらえれば、皆さんの中では OK で。という感じで、事務方は、その代わりちゃんと注意して、あ、去年と結構違うんだなっていう心づもりで、事務の方は進めていただきたいなと思っております。
本当ね、細かく年々変わることありますからね、この辺は要注意ですね。
そうですね、本当に要注意で、一個一個確認しながら、ぜひ進めていただければと思います。
ということで、今日もいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。